今日の聖書の3つの御言葉、ここに共通するテーマがあるな、そういうふうに皆さんも感じ取れるのではないでしょうか。どんなタイトルを今日の説教につけようかな、まあいろいろ考えたんですが、例えば、まあ、貧富の格差とかですね、富への警告、むさぼりの落とし穴、そんなタイトルをつけてみたくなります。旧約聖書アモス書は次のように予言していました。シオンに安住し、サマリアの山で安逸をむさぼる者、象牙の寝台に横たわり長い椅子に寝そべる者、牛舎から子牛を取って宴を開き、盾事の音に合わせて歌に興じる者、大杯でぶどう酒を飲み最高の香油を身に注ぐ者、富を謳歌し安逸をむさぼる当時の北イスラエルの地位の高い人たちに向けて、アモスはあなたたちは災いだと予言し警告をしたのであります。2番目の朗読、テモテへの手紙の中の御言葉も皆さんもまだ読まれた後に響いているのではないでしょうか。金銭の欲はすべての悪の根だ、だから気をつけるように、パウロは弟子のテモテに向けてこう忠告をしているんであります。この旧約聖書と使徒書2つの聖書箇所の後に今日の福音書、金持ちとラザロの例え話であります。これは他の福音書にはなくてルカ福音書だけにあるんですけれど、まあさっと読むとですね、そのまま漫画に書きたくなるぐらいにアニメ的じゃないでしょうか。イエス様の例え話です。登場人物はある金持ち、ラザロ、そしてアブラハムです。ラザロは体中が出来物だらけで、それを犬が来て舐めていた。おまけに貧しくて食べるものもろくにない、生活苦にあえいでいる男としてラザロは描かれております。ただラザロという名前がちゃんとついておりますね。一方の金持ちは名前がついていません。イエス様は名前をつけずにこの例え話をしたのです。なぜイエス様は金持ちに名前をつけなかったんでしょう。それは金持ちというだけで聞いている人には誰のことかが分かったからです。見当がついたからです。ではこのお話を聞いているのは誰でしょうか。これはルカ福音書の16章全体を見れば分かるんですけど、実はこのルカ福音書16章というのはですね、その全体が金銭問題を取り上げております。そしてこのイエスのお話をそこで聞いているのはイエスの弟子たち、そしてファリサイ派の人でした。16章の前半というのは先週の日曜日の福音書テキストであります。覚えていらっしゃいますか。不正な管理人の例え話です。帳簿をごまかす管理人がごまかしたにもかかわらず 主人に褒められてしまうというちょっと意外な展開の例え話でしたね。妙な例えをイエス様もするもんだ、まあ、そんなふうに思われた方もいるんじゃないでしょうか。でその中でイエス様はですね、最後の方でこう言いました。あなた方は神と富とに使えることはできない。両方に使えることはできない。そしてその後でルカは、福音書を書いたルカはこう説明するんです。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。妙竹林な例え話をイエス様がしたもんですから、ファリサイ派がそれを聞いていてバカにして笑ったんですね。そしてそれに続く箇所が今日のこの金持ちとラザロの例え話であります。ですから金持ちというのはあえて名前を挙げるまでもなく、聞いている人たちにはそれが誰のことかすぐ分かったんです。でファリサイ派の人たちも自分たちのことを金持ちに例えられるのは決して悪い気はしませんでした。なぜなら彼らは実際に裕福でしたし、何よりも彼らの信念として、まあ、信仰として富というのは神様の祝福の目に見える形なんだ、こう考えていたからであります。だから裕福だということは神様の祝福をいただいている証拠、彼らはそういうふうに考えていたんですね。でこれは勝手に彼らが自分たちの都合の良いようにそう思っていたわけではなくて、聖書に根拠がありました。申命記の言葉であります。申命記の28章にこういう言葉があります。もしあなただけ、あなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。これが申命記28章の言葉です。パリサイ派はこう思いました。我々は地上のあらゆる国民にはるかに勝っている。なぜならば私たちは聖書を読み律法を守っているからだ。ファリサイ派の富に対する自負の根拠はここにあったのです。ただですね、今日のイエス様の例えでは金持ちのことをイエス様はこう表現しました。毎日贅沢に遊び暮らしていた。ですからこの話を聞いてファリサイ派の人たちは多分カチンときたことでありましょうね。イエスは彼らを目の前にして皮肉たっぷりに例え話で痛烈に批判をしたのであります。そして例え話は思わぬ方向へと展開してまいります。なんと金持ちが黄泉に下って、ラザロが天国へ行ってアブラハムに迎えられるという話です。これがイエスの例えの結論。ファリサイ派の人たちは自分たちこそアブラハムに迎え入れられるはずなのだ、黄泉に下っていくのはラザロなんだ、こう思っていました。我々は聖書を熱心に読み、神様の律法をしっかり勉強し、守るべき戒めは掟はきちっと守っている。その証拠として神様は私たちを祝福をたくさんくださって、こんな裕福な暮らしができているのに、どうしてラザロがアブラハムに迎え入れられて我々が黄泉に行かなければいけないんだ こう思ったわけです。ファリサイ派がイエスを見る目はここであざけりから怒りへと変わっていったはずです。ところでご利益宗教という言葉がありますけれど、ファリサイ派の人たちの信仰というのはご利益宗教でしょうか。ちょっと違います。一般に私たちがご利益宗教というふうに言うのは、例えば健康でいたいとか、富を欲しいとか、富を得たいとか、幸福に幸運に恵まれたい、そういう願い願望がまずあって、その目的を、それを得るために神様にあやかる、幸福になるための手段として信仰を持つ、これが、ご利益宗教ですよね。けれどもファリサイ派の場合はそうではありません。まず信仰が先に立ちます。祝福はその結果としてついてくる、そう考えたんですね。先ほどの申命記がそのことを教えています。戒めをことごとく守るなら、主はあなたをあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。ですから戒めを守ること、神に従うこと、これが最初に来るんです。ただですね、信仰が先かご利益が先かという問題はちょっと悩ましいと思います。ご利益を優先する、信仰は後回しというのは、これは誰にでも起こりうることです。違いますか。祝福が欲しい、そう思うのは決してファリサイ派の人たちだけではありません。幸いは誰もが願うことです。そもそも幸福を願うことって間違っていますか。そうじゃないですよね。私たちも自分の祝福、自分の幸い、人々の祝福を願い、神様にお祈りするんです。幸福になりたい、だから私は神を信じる、これって間違ってますか。私はそうは思わないんです。じゃあなぜ神様を信じるのでしょうか。そのことをちょっと考えてみたいと思います。なぜあなたは神を信じるのか、とても大切な問いですよね。なぜ神を信じるのか、答えは人それぞれ様々でありましょうが、私は全ての信仰者が一致できる答え、これを一つ挙げるとすれば、こういうふうに申し上げたい。なぜ神を信じるのか、それは正しいことだからです。これに尽きるのではないかと思います。正しい生き方、正しい道を選べば正しい人生を歩むことになり、そこには祝福が伴う。そう考えるから私たちは神様を信じる、信仰を持って生きるという生き方をするのだと思います。そしてこのような生き方というのは、先ほどの申命記28章の教えにも通じています。つまり信仰の先には祝福があるのです。祝福があるから私たちはそれを望み期待して生きているのです。私たちは祝福を、幸いを望み生きている。信仰生活をすることで祝福をいただく、 こういう捉え方は全然おかしくないです。祝福を求めて信仰生活を送る、これは正しい神との向き合い方であります。旧約聖書の中に予武記というのがありますね。この予武記が扱うテーマがまさにこのことであります。予武は誰よりも神を恐れ、神の前に正しい人でありました。そういう予武について、ある時サタンがやってきて神様にこう言うんです。神様がサタンに言うんです。予武ほどの者はいない。予武は正しい人で神を恐れ、悪を退けて生きている。神様がこう言うと、サタンは神にこう言い返したんです。ヨブは利益もないのに神様を敬うんですか。サタンのこの問いかけは信仰について深く考えさせてくれます。正しい人ヨブであっても、ご利益が欲しいから、祝福というご利益が欲しいから神を敬うのではないですか、とサタンは問いかけたのであります。でこのあとサタンはヨブから神の祝福を全部奪い取っていきます。富も健康も家庭も何もかも奪い取りました。まさしく今日のラザロのような状況になっていったんであります。頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病に悩まされ、痒くて痒くてたまらない。ヨブは素焼きの陶器を割って、そのかけらで体中をかきむしります。そうした中にあってもヨブは神を呪うことはなく神をあがめます。そしてこう言いました。私は裸で母の胎を出た、裸でそこへ帰ろう。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。今日のイエス様の例え話では、イエスは金持ちではなくてラザロをアブラハムの祝宴に招きました。ルカ福音書14章にはこんなイエス様の言葉もあります。宴会を催す時には貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。イエス様の時代にはこうした人たちは社会で顧みられませんでした。そういう時代にあってイエス様の憐れみはまずこのような人たちに向けられていったのであります。そして三条の説教もの言葉も思い出します。三条の説教はマタイ福音書とルカ福音書にもありますが、ルカ福音書ではこう綴られております。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである、その日には喜び踊りなさい、天には大きな報いがある。 三条の説教でイエス様が約束した祝福、ラザロはそれを受け取ったのであります。私たちのこの世での姿、生き様、経歴、働き、評判、それがどうあろうとも、私たちは漏れなく神様の祝福に招いていただけるのです。それがイエス様が約束してくださった祝福です。お祈りしましょう。愛する神様、あなたは神の祝福を私たちに約束をしてくださいました。ラザロが受け取った祝福、それを私たちも失うことなく、あなたにつながりながら祝福を受け取ることができますように強めてください。私たちの信仰を保ってください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。